Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。Flow を聞いていただいてありがとうございます。9月30日は、インターナショナルポッドキャストデーということで今回エピソードを配信させていただいています。インターナショナルポッドキャストデーっていうのが2014年にアメリカのポッドキャスターが定めた日なんですけれども、その翌年には世界中に広がってインターナショナルポッドキャストデーというふうになったそうなんですね。でやはりポッドキャスト今も配信がすごく流行ってきてはいるんですけれども、ポッドキャストはそもそもこう車社会である北米から人気に火がついて、でこうラジオの、ね、代わりに自分の聞きたいトピックをいつでも聞けたり、ためになる、ね、知識を安全に、ね、運転しながら耳からインプットできるという利点もあって、アメリカをはじめかなり世界中で人気になりました。で最近ね、日本でもこう音声配信が本当に流行ってきてますよね。でいろんな配信サービスが増えてきてると思うんですけれども、やはり海外と大きく違うなと思ったのは、こう誰でも携帯一つで気軽に始められる、なんかブログとかこう日記の感覚のね配信が流行っているところです。で海外はどちらかというとこうラジオのように雑音の、ね、入らないいいマイクを使って BGM も入れながらしっかり編集したものが多いんですね。でそこが日本はあえて編集することもなく独り言のような感じでこうリスナーさんと対話するような、そういうこうゆるい音声ブログというのが多いんじゃないかなっていう印象ですね。特に今なんかこう自粛期間で自宅にねこもっている方とかにとっては、他の人の喋り声をこう聞いて安心するっていう人もいるんでしょうかね。でリスナーにとっても本当に親近感があってすごくいいという人もいるみたいですし、配信する側にとっても特にね事前準備もなく気軽に収録できるのも魅力的なんだなと思います。で私はちなみに皆さんがこう聞きやすいように編集に時間をかけている方なんですね。なので、どちらかというと海外のポッドキャストのような感じで、日本語で配信しているんですけれども、どんなスタイルで配信されるかは人それぞれ で、そして聞く側の、ね、好みも本当にそれぞれだと思うんですけれども、やはり私は、ね、配信する側としてポッドキャストには本当にたくさんの魅力が詰まっているなっていうのをこの1年で実感してます。で、魅力として例えばね、YouTube と比べると YouTube のようにこう動画の編集をしなくていい、編集が少ないっていうのはすごく大きなメリットだと思います。で編集時間はね本当人それぞれだと思うんですけど、編集しなくても聞いてくれるファンがいる。であと YouTube のようにこう広告が、ね、入らないのはリスナーさんにとってはすごく聞きやすいと思うんですね。こうありませんかね、こうたまにお皿洗いしながらこう動画見てて急にこう広告が入って、広告スキップの、ね、ボタンを押したいのにこう手が濡れて押せないとかね、そういうことってないですかね。YouTube はそれがあると思うんですけど、ポッドキャストはね広告がやっぱり入らないというところでそういうことはないのかなって思うんですけど、あとやっぱり身なりを気にしなくていい、だから要はパジャマ姿でも収録できてしまうんですよね。今私はパジャマじゃないんですけれども、であと顔出ししなくていいっていうのはもちろん発信する側も顔を、ね、出して発信するっていうの必要はないですし、あとこれはゲストを、ね、お迎えする上でも OK されやすい要素にもなるかもしれないですよね。もうお化粧バッチリしたりとか、あとやっぱりストーリーは語れるけれども身分は明かしたくないとかね、そういう方にとってもすごくハードルが低い ものなのかなっていうふうに思いますね。で、あと大きな魅力だなと思うのは、本当に配信ルールっていうものが存在しないんですよね。で、もちろん BGM の著作権とか不適切な内容についてこう気をつけるっていうのは、本当に発信する側としての常識ルールだとは思うんですけれども、発信の頻度とかトピックとか、そしてこう長さっていうのは自由なんですよね。で、頻度については定期的にね、日を決めて配信する人もいれば、私のように不定期っていう配信の方もいるんですよね。で、もちろん広告スポンサーが入らないので、収入はほとんどの方が得ていません。私も配信サービス料をこう実費で払って配信をしています。ただこうマネタイズできる広告スポンサーもいないっていうことは、自分のペースで自分が発信したいことを自由にできる、誰にもこう文句を言われない、視聴者数も表示されないので、こう変なプレッシャーを感じなくていいっていうのも、すごく YouTube と違っていいのかなっていうふうに思いますね。まあ、ただですね、 YouTube と違ってやっぱ気軽にコメントできない、要はどういう人が聞いていて、その番組にこうどんな感想が集まっているのか、リスナーの声がこうすごく聞こえにくいのはありますね。誰に向かって話しているのか、で話し相手がこう見えないと、やはりこう発信する側もモチベーションの維持がね、難しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ、そんな中でフローは本当にありがたいことに世界中から聞いていただいて、まあ、年齢層もだいたい30代から50代ぐらいのリスナーさんからたくさんのメッセージをホームページとかインスタのね DM からいただいているんですけれども、それがもうモチベーションになって、毎回ねリスナーさんの意見や感想を聞きながら一つ一つのエピソードを作っています。なので本当にねメッセージ毎回嬉しいです。本当にありがとうございます。さて、今回はインターナショナルポッドキャストデーということで、日本人ポッドキャスターのもうパイオニアと言ってももう過言ではないピアレスゆかりさんをお招きしました。で、2018年から配信されているゆかりさんの番組、はみ出し系ライフの歩き方っていうのは、以前私がゲストとしてお迎えいただいたので、フローでもご紹介させていただいたんですけれども、本当に様々な方をゲストに呼ばれていて、普段あまりね話されない社会問題であったり、心理的な感情とかですね、いろんなトピックで、エピソードを配信されています。で、ゆかりさんといえばもう一つ活動されているのが、ブレネ・ブラウンブッククラブです。ブレネ・ブラウンさんは人間の勇気、バルネラビリティ、恥、共感、まあ、そういったことにね長年研究を行っているアメリカ人の女性なんですけれども、本当に数々の本を出版されています。私も偶然もともとブレネ・ブラウンさんの約10年前の本で The Gifts of Imperfection、これ日本語では本田健さんがネガティブな心の魔法という本で訳されている、まあ、この本から彼女の全ての本を読むようになりました。あとテッドトークでもすごく人気のスピーカーで、最近ではねネットフリックスでもそのトピックに基づいてスピーチをされているのが配信されているんですけれども、まあ、それでこうさらに彼女の研究テーマであるこの勇気、バルネラビリティ、恥、まあ、そして共感というねその大切さが周知され始めたんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのブレネブラウンさんの伝えるメッセージに基づいて、ゆかりさんが日本語英語で感情をテーマに共有、そして共感し合えるグループをクラブハウスなどで今開催されています。さて、そのバルネラビリティとは一体何なのか。で、日常でねバルネラビリティを感じるときって具体的にどういう時なのか、で今回はその2人の人生で感じたこのバルネラビリティについて2人でシェアさせていただいているので、ぜひ参考にしてみてください。そして今回ね少し長めになってるんですけれども、ポッドキャストを通してメッセージを伝える者同士 伝えたい本当に大切なことを皆さんに今回盛りだくさんで詰めさせていただきました。なのでお時間があるときに少しずつでも聞いていただく形でぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。それではゆかりさんとの対談をお楽しみください。本日のゲストはピアレスゆかりさんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう私すごく今回インタビュー楽しみにしてたんですけれども。
私もも
うお久しぶりですよね。
そうですね、まゆみさんに私のポッドキャストに来ていただいたのが今年の4月
うん、
んですよね。だからそれ以来多分
そうですよね、うん、もう私もインタビューで結構そのメッセージをいただいてはみ出しライフ聞きましたっていう で私も結構うるっときたシーンがあったじゃないですか、うん、
ありましたね。
あれをね、うん、皆さんにこうメッセージいただいて、あ、そういう、うん、もうまさにバルネラビリティ、うんをこうさらけ出したような感じのね、うん、ハプニングがあったんですけれども、うん、やっぱりゆかりさんすごく引き出し上手だなって思いますね。
そうなんですかね、わかんない。うん、自分では全然わかんないんですけど
やっぱりそのもうね、インタビューもそのエピソードとしてももう170超えてるんでしたっけ。
そうですね、
うんうん、ということで今回はまあポッドキャスト、そうです、ワールドポッドキャストデーっていうのがね、9月30日にあるんですけれども、まあ、その、ワールドポッドキャストデーにちなんで、まあ、ゆかりさんにお越しいただいて、まあ、音声配信の魅力っていうのもお話しいただいて、で、さらに、そのバルネラビリティ、ゆかりさんがね、ブッククラブもされて、こう、活動されている、そのテーマについて、ちょっとこう、対談をしたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、そうですね、だからゆかりさんは、ポッドキャストは、もう、いつ始められたんですか？
始めたのは、2018年の4月ですかね。だから4年。今、シーズン4なんですよ、ポッドキャストが。
どこでシーズンは区切るんですか？
たまたま本当4月の最初から始まったので、
うん、
そこで区切っていて、本当日本の
日本の
年度みたいな感じで3月ぐらいで終わって、
はい、
4月から新しいシーズンっていう風にやって、だから今シーズン4ですね。だから今年の4月から本当まゆみさん出ていただいたあたりからシーズン4です。
あ、そうなんですね。で、シーズンごとにやっぱりちょっとこう、雰囲気が変わったりとか、音楽が変わったりとか、そういうのはあるんですか？
今年、シーズン4は何もそんな変わってなくて、うん、私も音楽とか変えようかな、もしかしたら、次のシーズンでやるかもしれないですけどね。私のポッドキャストはシーズン2まで、コーホストがいたんですけど、ミカさんっていう方と、うん、そう。で、彼女が、シーズン2の後で卒業したから、シーズン3から私が一人でやっていて、
うん、
まあ、時々一人で話したり、まあ、ゲスト来ていただいたりとか、そういう感じで今はやってます。
なるほど。お互いね、一人、っていう一人でポッドキャストしているっていうので私もたまにね、こうグループでやっているポッドキャストとか聞くと、うん、ああ、やっぱグループいいなとか、
うんうんうん、
なんかコンテンツをね考えるのもやっぱり楽しいじゃないですか。
そうですね、
そこはどうですか、ゆかりさん。
そう、確かにね、一人だとやっぱり全部自分で考えないといけないから結構大変って言えば大変なんですよね。うん、二人でやってた時はあんまり深いこと考えずに、まあ、こんな感じで行こうよみたいにして話し出して、その後、どんどん話がこう盛り上がってっていうのが結構あったから、
うん、
そういう意味ではね、楽なんですけどね。
うん、
一人だとやっぱり次はどの人に来てもらおうとか、でも最近はこの4年目に入って、なんかそこまで気合い入れてやらなくていいんだっていうのが分かってきたので、
うん、
で、リスナー、前はね、まあ、プレッシャーまではいかないけど、うん、ああ、なんか来週のゲスト何も考えてないけどどうしようとか、ちょっとね、うん、そういうのがあったんですけど、リスナーさんが、いや、ゆかりさんが一人で話してる回も楽しいので好きですとか言ってくださる方がいるので、あ、じゃあもう、一人でもいいじゃんって思って、そうなると結構気が楽になりましたね、最近は。
うん、そのコンテンツとかは、やっぱりゆかりさんがこう話したいっていうテーマで 話すことが多いんですか、それともこう、うん、実際にリスナーさんからこういうこと話してくださいのリクエストに答えることが多いんですか。
両方ですね。なんかこう相談みたいなのが来て、なんか最近こんなことあるんですって言われて、そのことに関して話すこともあれば、たまたま私が出会った人で、あ、この人すごく面白いから来ていただきたいなと思って、あのポッドキャストにお呼びしたりとか、そう、だからまあ、うん、両方ですね。
ゆかりさんもね、本当にインタビューが多いと思うんですよね。もういろんな方にインタビューされてて、でその拠点も問わずですよね。日本にいらっしゃる方であったり、ねうん、海外であの活躍していらっしゃる日本人であったりで、まあ、アプローチを、ね、されると思うんですけど、
うんうん、
あの断られることもあるんですか。
ですね、私は断られたことは1回だけあります。
1回だけってすごいですね。
うんうん、そうですね、確かに言われてみれば、
うんうんうん、私結構数回やっぱり断られましたね、うんまあ、トピックがすごくニッチなので、
う
んはい、まだ話したくないっていうのと、うん、やっぱりちょっとねその同じ子供がいないでもあの私は趣旨が違うと思いますっていうふうに先にいやでも そうじゃないんだけどなっていうのも、うんまあ、でもねご本人がそこをもう拒否されてるので、うん、あの突っ込まないっていうふうにはしてるんですけど、うんうんうんやっぱりねこう快諾してくれる方の方が もちろん多いのでそこはすごく嬉しいなって思うんですけど、うん、でゆかりさんがそのもう4年前にね日本語でポッドキャストを始められたって結構なんていうんですかパイオニア的な存在ではあると思うんですね。
そんなことない。
今になってやっぱ日本でねそのスタンド FM とかいろんな、うん、あの今、ね、気軽に、ねねうん、音声配信ができるようになったのでその音声の魅力っていうのがこう伝わり始めたと思うんですけど、うん、あの海外に住んでるとそのポッドキャストって結構身近なものじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、私たち日本のラジオが聞けないので
そうですね、
なんかやっぱり、うん、こう人が話してるのを聞きたいなってでも動画だと手が止まってしまう、
うん、そうそうそう車運転とかできないし、
ね、できないですよね、うんうん、だからなんとなくこう人が話してるのを聞きたいなっていう時にポッドキャストに行くんですけどやっぱり日本語のコンテンツが今までやっぱり少なかったんですよ、
うんうんうん、確かに
ゆかりさんの番組をもうその多分ソロでされてた時シーズン3ぐらいだったと思うんですけど、はいうん、そこで私もゆかりさんの存在を知るようになったんですね。
あそうだったんですね、うん、すいませんでした。
それこそだからエミコ・ラスムスンさんもその時にね、うん、されていてでそこからどんどんどんどん日本人のそのポッドキャスターが増えてね、うん、来たと思うんですけどどうですかこの変化というかなんあのこの数年を見られて、うん、音声配信のこの世界
いやいいんじゃないですかあのやっぱりいろん多分やっぱり YouTube に比べてやりやすいやっぱり音声配信の方が、うん、ねあのすっぴんでもできるしどこでもできるし、うんうん、で私もやっぱり YouTube よりはポッドキャストがずっと好きな人だから、うん、日本語で聞けるコンテンツがいっぱいあるっていうのは本当嬉しいですよね。どんどんどんどん今増えてきてるから、
うん、
あのやってみたいっていう方はぜひやってほしいですね。
そうですよね。やっぱりこうメッセージが伝わりやすいっていうのもあるのかなっていう、うん、いろんなね動画だとやっぱり見て聞いてでなんか字幕があったらそれも読んでみたいなね、うんうん、なんかその忙しさよりも本当に一点集中耳で聞くっていう、
うんうん、やっぱりね親密さがある感じがします
ね、そうですよね、うんうん、耳でこう
耳で
ささやくというか、
うん、でやっぱりその小姉っていうかやっぱりその、うん、ね話し方によって気持ちって伝わるじゃないですか、
うんうん、そうですよね
そのポッドキャストのコンテンツが増えてきたのは私もすごく嬉しいんだけど、
うん、
人によってはこれはちょっと聞けないっていうのがあって例えばあの誰だ別に誰って特定の人を今考えてるわけじゃないけどこう本当声が甲高い人とか、
うん、
あの私クラブハウスにすごくよく出没してるんですけどクラブハウスのお部屋を聞きに行った時も、うん、たまたま話してる人がこうすごい甲高い声の人だったらすごくいいことを話していても、うん、ああちょっとごめんなさい聞けないから って言ってその部屋を出ちゃったりするんで。
あ、そうなんですね。
うん、そう、私はね、耳はなんかうるさい人なんですよ。音にうるさい
っていうか。
そうそうそう。あ、うん、あと、喋り癖とかにもすごい私はうるさいので、
うん、
まあ、英語、日本語関係なく、その、ポッドキャストのホストっていうかさ、話している人の話し方が気に入らないと、私はもうそのポッドキャストが聞けなくなっちゃうんですよ。なんかアメリカとかだと、例えば男性、なんか男性が3人ぐらいで、なんかガハガハ笑いながら喋ってるやつとかも聞けないし、なんか、うるさくて、
あ、
イライラして聞けなくなるんです。
なるほどね、うん、私はなんかやっぱりノイズ的なその聞き障りというよりは、うん、トピックに対して、まあ、1時間とか撮る、ね、エピソードとかあるじゃないですか、うん、これを聞く価値があるかっていう、そのトピックに沿ってるかとか、
わ、
う
ん、かります、わかります、
そこはすごく考えます、
うん、なんか構成みたいなのはやっぱりね、
うん、
考えますよね。なんかダラダラダラダラ喋ってる時だったら、例えばすごく長いポッドキャスト収録した時だったら、そういうとこ私はもうカットしちゃって、こう話が面白いとこだけ残すみたいな、まあさすがに そこまでしないといけないゲストさんっていうのはいないですけど、
まあ、ゆかりさんのねエピソードこう聞かせていただくと、やっぱり社会的にタブーとされているトピックであったり社会問題っていうのにすごくこう、うん、切っていく感じの、このまさにこのゆかりさんが言う黙らない女的なところにこう入り込んでいく、ね、トピックがあると思うんですけど、うんうん、やっぱりゆかりさんがこの番組通してこう伝えたいことって何なんでしょう。
伝えたいことはやっぱり声を上げることです。
うんうん、でそこがやっぱりフローと通じるものだなって思うんですよね、うん、やっぱり声を上げないと伝わらないし、
うん、
そう、無意識のうちにこうバイアスをかけている人たちがその他のそのマイノリティの意見を聞かない限りはわからないわけで、
うんうん、
ね、まあ、例えばそうですね、マーヤンもインタビュー、ね、うん、私もさせていただいたんですけど、
みんな大好きマーヤン
シンガポールで会ってますよ、
うんうん、
実際に
聞きましたよこの間のマヤのもなんかその後ビール飲んだとかって羨ましいな、
そうなんですよ、
いいな
ってなんかでね、あと本当に、セックスワーカーの方を呼ばれたりとか、
うん、
他にはありました、もうこの方のエピソードで反響がっていう、
反響がやっぱり多かったのはマヤももちろんそうだけど、あとはね、ゲイの方が来てくださった回があって、今、アメリカで日本語の先生をされてる方なんだけど、やっぱりその、お仕事関係で、ちょっと差別されたお話をシェアしていただいて、その後、こう、すごく怒りの声が、なんかこんなことがあったんですね、信じられないみたいな、そう、なんか日本語の先生なので、こう、日本語の教科書を作るっていうプロジェクトを、まあ、他の日本語の先生とやっていて、うん、その中に、まあ、例えばこう、日本語の教科書ってこうキャラクターが出てくるでしょ、こう、
はい、
なんかトムさんが何とかをしましたとか、
うん、
そういうキャラクターの中に LGBTQ の人を入れようみたいな話を、まあ、彼がアドボケットとしてやったんだけど、
はい、
それが結構却下されたっていう事件があって、
うん
うん、それすっごいみんなから信じられないって怒りの声が来たことがありましたね。
そっか、じゃあやっぱりそのゆかりさんがそのマイノリティの方をお呼びして声を発する実際のね実体験を話していただくことで、うん、そんなことがあるのっていう、
うんうん、
ね、当事者じゃないけれどもこうやっぱり知りたいっていう興味がある方が何かできないことはないかっていうふうになるわけですよね、うんうん、
やっぱりこうなんか普通って言い方が私も好きじゃないですけど、例えば日本なりアメリカなりいわゆる普通の生活をしている人、結婚して子供がいて、
うん、
別に体に不自由がなくて、
うん、
女性だったら男性のパートナーがいて男性だったら女性のパートナーがいてっていう生活をしている、まあ、まあメインストリームの生活をしている人にやっぱり気づいてほしい、だと気づくことができないんですよ、で私も含め、私も、うん、LGBT じゃないし、
うん、
ね、子供もいるし、やっぱり気づかないことっていっぱいあるんですよね。で、うん、やっぱりそういう方に話をしてもらって初めて、あ、そんなことがあるんだって、なんか当たり前のことなんですけど、
うん、
気づくことがあるから、 そう、私一回来ていただいた方で、在日朝鮮人3世の方が、もうこの話いろんなところでしてるんですけど、うん、やっぱりその人が差別を受けている人に会ってくださいって言われていて、
うんうん、
本当にその、だから一回会って話を聞くと自分ごとになるんじゃないですか。
うんうんうん、
あ、そんなことがあるんだって全然知らなかったってなるから、うん、やっぱそういうのをもっと広めたいなと思って。
そうですね、うん、まあ、音声配信のその魅力がね、だんだんと伝わってきて、こう皆さんがこう気軽にできるようなあのツールにはなってきてると思うんですけど、今後を見てゆかりさん、どういうふうに進化していくって思います？
どう進化していくんでしょうねどうだろう。まあでも、やっぱり、もうすでにアンカーとかね、ああいうアプリで、ポッドキャストが作れる時代になったので、この後どう進化していくのか、確かに、まあ今一番私が、まあハマってるって言い方も変ですけど、やっぱ面白いなと思うのはクラブハウスとか、他にもああいう音声 SNS、こう後に残らないやつ、ああいうのはちょっと面白いなって思って見てますけど、
うん、
ポッドキャストね、本当どうなるんでしょうね。本当にいろんな番組ができてて、それはやっぱ面白いなと思いますよね。なんか農業系とか、私はあの歴史のポッドキャストで古典ラジオってあの有名なポッドキャストがあるんですけど、あれとかすごく面白いと思うし、
うん、
で LGBTQ の人のポッドキャストも増えてきてるし、
うん、
だからみんな本当自分の好きなトピックで始めてみるっていうのは、全然ありだと思います、
ね。そうですよね。なんかやっぱり、まあ、ちょっとね、他のそのプラットフォームはわからないんですけど、Spotify とか Apple Podcast とか、なんかこう YouTube と違うところは、こうなんか自分から情報を取りに行くというか、聞きたいものを、
確かに、そう、
検索して、そこにこうね、入ってくるものっていうことなので、
確かにそうですね。
ね、
う
ん、で、YouTube って結構、まあ、広告も含め、なんかアルゴリズムもね、ありで、
うん、
飛び込んでくる情報が多いじゃないですか。
そうですね。
だからこう、必要ない動画も入ってくると思うんですけど、やっぱり取りに行く情報が多いから、やっぱり聞きたい情報とか聞きたいストーリーが聞けるっていう魅力なのかなって、
確かに。なんか検索してたどり着きましたって言われることが多いですもんね。
そうですよね。
フェミニズムで検索しましたとか言ってくる、方がいますね、やっぱりリスナーさんとかで、
そうですよね。あのゆかりさんのね、そのはみ出し系ライフの歩き方、ポッドキャストでも本当によくね、お話をされている今回のキーワードであるバルネラビリティ、
はい、
でゆかりさんにとってこのバルネラビリティ、そもそも何なんでしょうか。ちょっと説明をいただいてもいいですか。
バルネラビリティ、バルネラビリティは、まあ、辞書を引くと脆弱性っていう単語が出てくるんですけど、でもともとは例えばそのコンピューターとかでこうハッカーとかがアタックしてくるときに、そういうところ脆い、ネットワークの脆いところがバルネラビリティ、まあ、そういうコンピューター用語でもそういうことを使うんですけども、まあ、私たちが今話してるのはコンピューターとは全然関係なくて、人の心の話をしていて、うん、でこれは日本語だと弱さって訳されることがすごく多いんだけど、私はそれはあえて弱さじゃないと、弱さって訳すのやめようよってみんなに言いたいんですけど、だからバルネラビリティっていうのはやっぱりその心がこう脆く感じるとき、あと自分の感情がわーっとこう出てくるとき、それはいいことも悪いことも、例えば誰かに何かを言われてあーってこう傷ついたときとか怖いとき、あとは逆に嬉しいときもそうですよね。こう誰かにプロポーズされて、なんか本当にもう心胸がいっぱいになって嬉しいときとか、何かこう映画だとかお芝居とかを見てすごいもう涙が出るほど感動するとき、そういうときに自分の心の中がわーっとなることをバルネラビリティ、ザ・バルネラブルになるっていうことですね、っていう言い方をしてますね。
やっぱりこうさらけ出すというか、自分のね、普段はこう隠しているところをさらけ出す、それがまあ、ジョイもそうですよね、喜びっていうところもあるし、悲しみっていうところ、まあ、人前で、ね、涙を流すっていうところも vulnerability になるってことですよね、
うん、そうですね、
うんうんまあ、そうですよね。だから日本語で訳される弱さってなんかウィークポイントのような、
そうそうそうそう、
うん、そうネガティブなイメージはありますよね、
う
ん、
そう。だからブレネーブラウンは、まあ、彼女が本でもだからバルネラビリティは弱さではないって書いてるんだけど、うん、っていうのはやっぱり誰かがこうそれこそ差別されているときにこう勇気を出して立ち向かっている人を見ると、でその人はバルネラブルになって、でもしかしたら自分がこう逆に攻撃されるかもしれないし怖いし、人前で出ていくのってすごく怖い。でもその人があえてそれをバルネラブルに感じているけど、あえてやっているのを見ている周りの人はその人を見てなんて弱い人だろうって誰も思わないと思うんですよね。そういうことですね。逆に、うん、あすごいなあの人って多分みんな思うから、だからそういうふうに考えると、うん、バルネラビリティというのは弱さでは全然なくて、
うん、
むしろ強さは勇気
そうですよ
なんですよっていうことをブレネブランは書いてるんですよね、
うん、そうですよね。もうブレイブっていう
ブレイブ
ことですよね。そうそうそう、あとそれがその自分をさらけ出すことによって相手からの信頼を受けるっていうのも逆にね、うんうん、そのだってウィークポイントを出すことは信頼がなくなるからそれを引っ込めるっていうこともあると思うんですけど、うん、自分の感情を正直にあの人に伝えると今度信頼が戻ってくるっていうことはありますよね、
うん、そうなんですよ、うんね、だからみんなそのこんなことを言ったらどう思われるかわからないから言いたくない、言えない、怖いってみんな思うんだけど、やっぱり勇気を出して、実は、それこそ私、不妊治療してるんですとか、例えばこの間、流産したんですとか、うん、今度離婚することになってるんですとか言うのってやっぱり怖いんだけど、やっぱり言われた側は言ってくれてありがとう。それ私は信頼して話してくれると、まあみんな普通はね、推測すると思うんですけど、
うん、
あそんな、ね、パーソナルのこと言ってくれてありがとう、実はね私もって多分、
うん、
だからそういうふうそれで逆にバルネラブルになってこう頑張ってさら自分をさらけ出すとそこでつながりが生まれるっていう。
そうですね、
うん
うんまあ、そこをこうさらけ出す相手とかどこまでさらけ出すかっていう自己開示のね、うん、バウンダリーってその境界線っていうこともまた、うんあると思うんですけれども、うん、もうやっぱりまずはその、うん、自分の感情に正直になって、うん、こうさらけ出すことがまあポジティブにつながるっていうこともある
ん
ですね。
そう。
私のね中ではやっぱ vulnerability ってもうなんか服着てない状態っていうか、
そうそうそう、
ね、
本にも出てくるんですよ。ブレネーブラウンがいろんな人にじゃあバルネラブルでいるってどういう感じってみんな聞くとやっぱりすごく多いのが、うん、It's like I'm naked、
yeah,
裸でいるのと同じような状態だから本当バルネラブルってどんな感じって想像つかない人は、うん、じゃあ自分が裸でみんなが服を着てる時に自分が裸でいることを想像するとすぐ分かると思います。そういう感じです、
う
ん、
そうですよね、
うん、
もうそれこそシャワーを浴びてる時に、
うん
感じるあのボーナビルですね、
うんうんうん、
あのお風呂入ってる時にじゃあ地震来たらどうしよう
そうそうそう、
うんね、裸で逃げられないからどうしようみたいな
そうそうそうそう、
その時もまさに、
ね、あの心もとない感じね、
うんうんうんまあ、さらにですねその日常でこうバルネラビリティを感じる時って例えばどういう時なのかっていうことで2人でシェアしたいなと思うんですけど、うんうん、私も結構生活に落とし込むのが実際の生活に落とし込むのが好きで、うん、やっぱ例題を挙げると分かりやすいじゃないですか、
うんうん、もちろん、うん、
まずじゃあゆかりさん一つ目日常でバルネラビリティを感じる時
今ですね多分一番多いのは、まあ、自分の意見を言う時なんだけど、それをもうちょっと詳しくやっぱり現実の世界に今落とし込むと今、まあ、もちろんコロナみんなワクチンが増えてきてね、まあ収束に向かっているような感じだけれども、うちって誰にもまだ人に会ってないんですよ。だからこう人に誘われた時に断る時にやっぱりなんかあってなんか思う、こう昨日か昨日たまたま私あのボランティアやってる近所のカレッジの理事会でそのカレッジに寄付をしてくれる人たちにそのカレッジのツアーをしようっていう話があって、
はい、
じゃあそれを理事である、もう私一人じゃないんだけど、ね、理事何人もいるんですけど、その人たちが ツアーをやってくれないかみたいな話があったんだけど、
うん、
ちょっと私今誰にも人に会ってないから I'm not ready to see anyone in person yet、うん、って書いて、あのうち夫が去年ちょっと病気をして、あのちょっと免疫が落ちてる感じなので、ワクチンは打ってるんですけど、でも全然私外に出てない、外出とかもしてないし、まあ、買い物ぐらいですよね。だから友達とご飯食べに行ったりとかもしてないし、うん、そういうあのカレッジのツアーをするとかいうのはちょっと私はまだできませんっていうのをメールで書いて、やっぱそういうことを言うときもちょっとバルネラブルに感じる、なんか悪いなとか思うし、うん、
なるほど、
まあ、友達にご飯食べに行こうって誘われたときも、あごめんまだ私はそういうのやってないんでって断るの時もなんかあーって思っちゃう。
あー、うん、そっか、そういう観点で私多分、うん、バルネラビリティ見てなかったのですごい勉強になりますね。
あ、そう、うん、でやっぱりそのまた一回ここで断るとなんか、あなんか神経質なんだなと思われるんじゃないかとか、
あ、
ね、次誘ってもらえないんじゃないかとか、別にその人が嫌いなわけとか全然なくて、ただうちはまだ我が家ではコロナは全然終わっていないので、あの人に会ったり遊びに行ったりとかしてないんです。だから断るとき、やっぱそれバウンダリーを引くときにもやっぱりちょっとバルネラブルに感じる時があります。
わかりました。じゃあ、交互に行きますね。
うん、あ、どうぞどうぞ。
私もじゃあ、私はね、過去をあの遡ってみたんですけど、うん、私は結婚する前はいろいろ、まあいろんな人に会ったりデートしたりって繰り返してたんですけど、うんうん、自分から先に I love you っていう伝える時、うんうんうん、海外ってこうみんな I love you I love you って言ってるのかなとか思うけど結構重いワードですよね、大きなワード、
う
ん、
あの言う前と言う後で全然違う、その
違いますよね、ちょっとリレーションシップがこうワンステップ上がるような感じだと思うんですけど、
そうそうそう、
うん、私結構好きなんだけどな、相手どう思ってるんだろうなっていう、この、
うんうん、
この分からない、そのね、不安、
うんうんうん、
もしかしたら断られるとか、うん、無言でなんかあしらわれるんじゃないかなっていう時に、うん、で、なかなかやっぱり女性から言うって少ないんじゃないかなって思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まだまだ。
そうですよね。で、私は結構自分が好きではないとこう交際はできないタイプなので、
うん、
自分から言う風にはしてたんです。うちの今の夫もそうですけど、
うんうん、
結婚しようって自分が言うみたいな、
お、
うんうん、そういう感じだったので、このなんか I love you っていう瞬間にすごく、
うん、いやそれは、うん、まさにあの人を愛することこそがまさにバルネラビリティって、だから自分はその人を愛してるんだけど、その人が自分を代わりに愛してくれるかっていう全く何の保証もない、まさに本当バルネラブル、なんか本当何の保証もないですよね。
そうですよね、
だから本当そうだと思います。
うん、やっぱりなんかこう保証のないこととか、うんうん、将来が見えない先が見えない、うん、アンサーチンティっていうね、そこがすごく、紐づいてるなって、そのバルネラビリティね、
うん、
あると思うんですよね、うん、他にはありますか、いかりさん。
あとね、あとなんだろう。あ、でもこれさっき出ましたけど、やっぱそのポッドキャストに出てくれませんかって誰かにお願いするときもやっぱりバルネラブルになりますね。こう、例えば友達とか、こう、結構近い人で、今度ポッドキャスト来てよとかで、あ、分かった、行く行くって、そういうのは全然いいんだけど、やっぱりこう、ちょっとこう、社会的に有名な方とか、だとやっぱり緊張するし、断られたらどうしようっていうのはありますね。
でも断られることはなかったんですよね、今まで。
うん、まあその1回、うん、1回2回ぐらいしかなかったですね、
うんうんうん、
だからそれでもね、何回やっても私多分変わらないと思うんですよ、そういう緊張感っていうのは。で別に、
うん、
なんていうのかな、そのバルネラブルに感じること自体は別に悪いことじゃなくて、バルネラブルに感じないようにしようっていうのが目的じゃない、なんかバルネラブルに感じるけれども、うん、それでもやろうっていうのがポイントなわけであって、だから多分私これから特にやっぱり自分が憧れている人とか、あ、この人とちょっとお話ししてみたいなと思う人にお誘いするときはやっぱりドキドキしますよね。でも多分それはこれからも変わらないと思います。
そっか、わかりました。私はね、次に2番目は間違いとかね、過ちをこう自分で認めて謝ること、
うんうんうん、
結構私謝る前にいや私悪いかなとか言い訳しちゃってたところもあるんですよね昔。やっぱり恥ずかしいっていうのはありますよね、恥、
うんうんうん、恥、
うん、そこはすごく謝るってすごく勇気がいるし、認める過ちを認める、そこの時にやっぱり自分のボーナビリティを感じますね。
うんうん、そうですね、うん、それは、うん、それは私もすごくわかります、うん、私も謝るの苦手な人だから、ね、まあ得意な人ってあんまりいないと思うけど、
でも謝りまくる人もいるじゃないですか不必要に
確かに、
はい、3番目はどうでしょうゆかりさん。
あとはね、失敗したことを話すとき、今まゆみさんが言ってくださった謝るのとちょっと似てるけど、やっぱり失敗談を話す、
うん、
でブレネーブラウンブッククラブっていうのをやってるんですけど、そこでもそのバルネラビリティアノニマスっていうのは、まあ別に本当はアノニマスじゃなくてみんな知ってる人ばっかりなんだけども、
うん、
で集まってやっぱりその自分が失敗したこととか、失敗して恥、さっき恥、さっきも出ましたけど、うん、やっぱシェイム、恥を感じていることを正直に言うこと、本当は言いたくない、なんか自分がこうかっこ悪く見えるし、うんうん、なんかあこんな、なんかこんなことで失敗したんだって思われそうだから言いたくないんだけど、やっぱりそのブレネブランが言ってるのは、そのシェアすることによってシェイムっていうのは消えていくし、うん、で逆にそこで他の人とのつながりができる、
うん
う
ん、
そう、私まゆみさんポッドキャストに来てくださった時に、これこの話もいろんなところでしてるんだけど、
うん、
その不妊治療が大変だったっていう話で、私がそれはどうやって乗り越えたんですかって言ったら、まゆみさんが人に話すことって言ったのをすごくよく覚えてるし、
うん、
でも本当に本当にそうだと思うし、
うん
うん、そのだからバルネラビリティアノニマスのグループでは、まあ結構恥だったり、その悲しかったり悔しかったりしたことを話すと、うん、そこで成仏するってみんな言ってるんですよ。だから成仏させに来ました今日はとかって言って、こんなことがあってってシェアするから、うん、やっぱり失敗談を話すっていうのは、うん、バルネラビリティ
ですよね、なんかやっぱり私のも、まあ、同じもう一つ言おうかなと思ったのが本当に同じなんですけど、私の中でやっぱり話すっていう感じはそのリリースの話す、
あなるほど、
うんうんうん、放つ、
なるほどね、
うんうん、で話すは話す、
うんうんうん、
リリースするっていう意味で、やっぱりすごく、うん、私の中ではねすごく大事だなって、
うん、
まあ、皆さんが皆さん同じプロセスをすればいいっていうわけではないと思うんですけど、
うん、
私にとってこの話すこと、そしてやっぱり失敗談を語っていく必要性、
うん、
でそこにもハピネスはあるんだよという、
う
んうん、ところをすごく伝えたいなって思ってたんですけど、うん、私もね後で言おうかなと思ってたのが、本当にその不妊について人前で話した初めて話したことがあるんですよね、
うん、
で人前っていうのも私もパブリックスピーキングのクラスを受けていて、
うんうん、
でそもそも私もパブリックスピーキング、まあ仕事ではねステージに立って何百人の前で話すっていうことはあるんですけれども、自分の話をする、しかも、うん、このボーナビリティのもうコアにあるこの不妊治療をして授からなかったっていうことをパブリックスピーキングのクラスでこれをテーマに鍛えようと思ってたんですよね、
うんうん、
でシンガポールだったので、まあ、もちろんもう皆さん、まあ、西洋人であったり、まあ、英語 の、 スピーキングクラスなんですけど、うん、そのクラスに入って何をトピックに話したいかっていうのをもういきなり皆さんの前で話すっていうところがあって、うん、で私のテーマは It's okay to give up っていう、うん、で like, My theme is It's okay to give up って言った瞬間にもう涙が、
うん、
だからもうそこから話せなくなっちゃったんですよね、
うんうん、
でこれがやっぱり、まあ、まずだからどんな反応をされるのかっていうのと、うん、自分が泣きたくないのに声が詰まって後でもうあと話せないとかね、
うんうん、
もういきなり初対面を前にあってこう詰まっちゃったんですよね、
うん、
でその時あ I'm not ready yet とかまだ準備ができてないなって思ったんですけど、その時のこの、まあ、シェイムもありますし恥ずかしい、 うん、あと自分に対しての失望感、まだ あの、うん、準備できてないっていうのと、
うん
うん、とあと勇気もあるんですけどうまくいかなかったっていう、
うんうん、
このまあ失敗ですよね、
うんうんうん、
でそこにすごい大きなボルナラビリティを感じましたね。
すごい、
うん、ねえ、だからまあ私の場合はちょっともう、うん、エクストリームにも行き過ぎたんですけどね、パブリックスピーキング、まあ、要はテッドトークみたいな感じで鍛えられる、
うん、
あのクラスだったんですけど、自分のコンテンツというかその自分のね人生のトピックをどう、うん、オーディエンスに伝えるかっていうところだったんですけど、
うんうん
うん、
いやだってブレニー・ブラウンもやっぱり言ってるのは、あのまゆみさん、あの Rising Strong っていう本読んだか分かんないですけど、やっぱりそこにやっぱり出てきて、そのやっぱその自分に起こったことにどういうストーリーを紐づけるかっていう話で、うん、あのもちろんみんながみんなそうじゃないけど、例えば不妊治療をした末に子供ができなかった人は、例えば私はダメな人間だとか、私はダメなお母さんだとか、そういうストーリーをつけちゃってる人がいるかもしれない。だからそれをやっぱブレネーがそういう、うん、あの失敗したりとか、悲しいこととか、それをまあ彼女はフェイスダウンモーメント、本当なんか競技場でアリーナで、
うん、
突っ伏して倒れてる状態っていうんだけど、そこから立ち上がるにはどうするかっていうのはその本に書かれていて、
うん、
やっぱりそのどういうストーリーをつけるか、なんか私はまあ頑張ったけどできなかったけど、それでもいいんだと、私はだからといって別にダメな人間でもないし、子供がいるかいないかはその人間の価値とは関係ないっていうかね、
うん、
それでも私はいい妻だし、いいパートナーだし、それは恥ずかしいことじゃないんだって、そういうストーリーをつ、ね、紐づけるようにできれば立ち直れて、やっぱり今のまゆみさんみたいにこう、うん、話せるようになると思うんですよね。
うん、そうですよね。
あのストーリーを、どういうストーリーを伝えるのかっていうのはすごく大事だと思います。
うん、そうですね、うん。だからやっぱり私も1年、その時多分もう2年前の話なんですけど、それに比べてなんか私すごく淡々と今話してるし、うんうん、友達にも普通に話せるようになったっていうのは、うんうん、やっぱりあの時にちょっとこう自分の背中を押した、でそこで気づいた I'm not ready yet っていうところが、うんうん、ね、自分で試してみないとわからないじゃないですか、
うん、
で試してみるにはやっぱり話すっていう、
うん、
テストできる機会だと思うのでですね、はい、うんうん、他にはゆかりさんありますか、一つ最後ぐらいに、
うん、逆に私なんか褒められるとすごくあの、
うん、
なんかこうなんか苦手なんですよね、こう、うん、なんかダメだ、ゆかりさんはすごいですねとか言われると、あ、もうなんか話すのやめてくださいって言いたくなる、なんかストップって言いたくなるから、
そう、
私結構オンラインでいろいろ発信してる割にはこう自分にアテンションが来るのがあんまり好きじゃないんですよね。エクストロバートではない、別に私はイントロバートでもないけれども、
うん、
あんまりなんかこう前に出ていってみんな私を見てっていうのがあんまり好きじゃないから、
うん、
特にやっぱりこう人がいっぱいいるところで、あ、ゆかりさんはねってポッドキャストをやっていてとか、こういきなり私だけにこうフォーカスされると、あ、もうなんかやめてくださいって思うから、
うん
う
ん、
そういう時もやっぱすごくバルナラブルになりますね。
ありがとうございますってならないってことですよね。
そうですね。やっぱりあの欧米の人はなんか、お、Thank you って。
そうですよね。なんか私もそれに慣れちゃって、なんか No 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 って言わないようにって逆にずっと思ってたので、うん、No I don't think so みたいな、そういうのにならないように、
うんうん、なんかその変にそう自分を卑下するわけじゃないんですよ。だから本当やっぱ英語とかでなんか、oh, You're doing great とか言ったら普通に Thank you って言われるんだけど、
うん、
なんかね、日本の褒め方ってなんかすごく持ち上げられるとなんかちょっと不自然な感じがしてなんか、うんって思っちゃうんですよね。
なるほどね、うん、そういう時もやっぱボラネビリティ感じるってことですね、
うん、そうですね、
面白い視点だな。なるほど。私ね、最後はお金がなかった時、お金がなかった時
ありましたよ、貧乏時代は。
あれね、まあ、金額ってそれぞれ十分か十分じゃないかって人それぞれだと思うんですけど、
うん、
私はね、中国時代に本当にそれこそ新婚で25、6歳、
うん、
で日本に帰国する航空券も買えないぐらいの貧乏に陥ったことがあって、
うんうんうん、
だからもう お金がないから帰国できないみたいな、
うんうん、
結婚して2人で頑張って行ってきますって言っておきながら予想外の出費を何ヶ月かでパッパッパッって出たんですよね。あの日本もあると思うんですけど敷金礼金みたいな感じで、
あ、はいはい、
何ヶ月分ってあるじゃないですか、うんうん、中国もあったんですけど、
うん、
でそれプラスこう荷物をねあの送ったんですけどそこにかかるインポートタックスがあるっていうことも知らなくて、
うんうん、
もう膨大なインポートタックスをあの輸入税ですよね、
うんうんうん、
を払わないといけないっていうことで、で次のそのサラリーというか給料が来るまでに、うん、多分ね10日間ぐらいあったんですけど、
お、うん、辛い、
多分ね4000円ぐらいしかなかったんですよ手元に、
うんうん
うん、あの時のもうこのボナビリティは未だに覚えてますね。
だから私は貧乏生活したことあるけどそれを何ていうのかなあんまり恥に思わなかった。もちろん人にわざわざ言ったりとかしないけど、
うん、
なんかあなんかこ私こんなお金がないって恥ずかしいまでいかなかったんですよ。なんていうか若いからお金なくて当たり前みたいな、
うん、
うん、だからそういうなんか感覚の違いが今面白いなと思って聞いてたんですけど、
うん、多分私は恥ずかしいに紐づいていたのは親に対してなんか恥ずかしいなとか、
うん、
ねえ行ってきますって言って若くに結婚してさあって言ってもう貧乏になってるとか両方の親にも言えないし、
うんうん、
あとその早く帰っておいでよって言われていや航空券買えないんだけどなとか、
うんうんうん、
チケット代ちょっとちょうだいとかも言えないしっていう、そのやっぱり助けを求めることがやっぱりできない。でお金ってすごくパーソナルなところ、うんうん、なので守りに入るし
守りに入る、
うん、隠したいところだしみたいな恥ずかしいっていうところですね。
確かに、
うん、なのでやっぱりでもそこで学んだことってやっぱお金にすごく慎重になったし何にお金を使うかとか、
うん
うん、誰にお金を使うかもそうだと思うんですけど、
うん、
お金って木からならないんだなってあの、ね、英語でも、うん、Money doesn't grow on a
tree grow on trees、う
ん、あのお母さんがよく子供に言ったりとかうん、うん、すると思うんですけど
金のなる木っていうのはないんだよ
って、ね、ないんだよってね。人生において感じた、うん、ボナビリティをあのイカリさんにもシェアしていただいたんですけど、皆さんどうでしょうかね。なんかこうあ私もこうそういえばそういうことがあるなっていうような感じで気づけたんじゃないでしょうかね、うん、でね、ゆかりさんのそのボーナビリティの大きなところで、まあ、今回もねちょっとお話をこうシェアいただきたいなと思ったのがゆかりさんそのね離婚経験があって、うん、そこの離婚経験に関してはこうボーナビリティを感じたりっていうのはありました。
当時はありましたね。やっぱり恥っていうのはありましたよ。だから私が離婚した時ってまだブレネーブラウンの本とかに出会う前だったから全然バルネラビとか知らない時で、うん、で離婚するってやっぱり決まった時に最初に頭に浮かんだのはみんなに何て言おうって思ったんですよね、
うん
うん、で2つ目がなんか私の人生終わりって思ったし、今なんかこうやって振り返ると何をやってるんだって笑っちゃうんだけど、
うん、
こうやっぱりあなんか人生に失敗したってその時は思ったんですよ、
うんうん、
今はそんなこと思ってないけどやっぱその時は思いましたね、
うん、お子さん何歳ぐらいだったんですか。
その時はうちは上の子が11歳、下が本当1歳とか、
うん、
そんな感じだったから、
うん、シングルマザーでこうやっていく、まあ、その親権はゆかりさんにあって子育ては
うちはですね親権はあの半分半分半分ですよ共同親権、
うんうん、
ですね。でもまあもちろん住むとこは全然別だし、うん、まあうん、それから別れて家とかも別々になったんですけど、
うん
うん、大変でした。
離婚大変でした。
うん、そう離婚で私も貧乏になったから本当にお金なくなったし、で私は友達に まあ、半分冗談で言うのは、離婚するとお金なくなるからしない方がいいよって私はしょっちゅう言ってますけど、
まあ、そう、裁判の費用もそうですね。裁判というかその弁護士とか。
そうそうそう、そう、そうなんです。うちはあの弁護士は使わなかったんですけど、それでもやっぱりあのそのファイリングするのとかにもちろんお金かかるし、だから他の一般の離婚よりはもちろん安、すごく安くついた方なんだけど、それでも大変だったから、やっぱり、ね、メンタル的にすごく疲れますよね、ストレス。
でその当時はまあそうですよね、そのどうやって言おうとか、どう思われるんだろうってみんなにね、っていう不安もあって、こう実際は話さなかったんですか、そんなたくさんの方に。
あのね、やっぱり日本人の友達とかにはちょっとその数年間やっぱりなんか疎遠になったんですよ。なんか言いたくないし、なんて言ってやっぱり、あ、多分なんか私がいないところでなんかみんな言ってるんだろうなとか思っちゃうし、そう、そうだから日本人の友達とあんまり会わなくなりましたね、その数年は。今はそんなことないけど、
でそのね、日本語で言うこのシングルマザーとかバツイチっていうね、もう今そのキーワードを見てもみんなそんなにざわつかないというか、マイノリティではないという感覚はあると思う。
だいぶ普通になってきましたね。
私もね、姉があのいて、姉も離婚経験があって、で子供2人シングルマザーで育てて、で今あの再婚をして家族があるんですけれども、なんかやっぱり、こうその10年前かな、なんとなくこう隠したいっていうあの雰囲気はもうみんながあって、親もやっぱり娘がね、あの離婚したっていうことを隠したいとかね、そういうところ
が、出戻りっていう言葉がありますからね。
そうですよね、出戻らないのに
実家帰ね、帰らないけど、
その頃から比べるとこのワードが恥ずかしいものではないようになってきてるなって、私離婚したんですよねとか、バツイチなんですよねで話せるその時代が来てるわけじゃないですか。じゃあ不妊治療をしているとか、子供が授からない、もしくは、子供を持たないという選択をして生きているっていう人が普通に話せる時代が来るんじゃないかなって私も思ってるんですよね。だからこの離婚っていうワードがこの10年を通して普通になってきた、その一般化されてきたっていうところの背景は何があるのかなっていうのをこう、ね、ゆかりさんとに聞きたいなと思ったんですけど、
いやでもやっぱりその私そのノーマライズって、その普通化するっていう言葉がすごく好きで、まあ、普通って何って思うんだけど、じゃあもう何でも普通にしちゃえばいいじゃん、
そういうことですよね。
思うんですよ。そうそうそう。だから多分だからこの10年で離婚はやっぱすごく変わったと思うんですよね。私も本当離婚したの10年ぐらい前なんで、なんかこうやっぱ引け目を感じたりとかはしてたんですけど、私は今誰かが、あ、なんとかさん離婚するんだってって言われても、あ、そうなのって大変だねっていうぐらいで別に、とかそういうふうに思わないし、だからやっぱりそれが離婚するってことが結構普通化されてきたこと、だって同性婚とかも最近普通になってきたし、そうだからやっぱ普通のこう定義をもっと広めたいですよね。だから昔の普通はやっぱりそのいわゆるストレート男女の結婚で子供がいるのが普通、でもしかしたらお母さんは専業主婦っていうのが普通、人によっては、今はそれ全然働いてる女性ってものすごく多くなったし、共働きも普通になったし、で今今度離婚が普通になって、もうちょっとしたら同性婚も普通になる、と思うし、で海外ではもう同性婚とか普通じゃないですか、全然あの人なんかゲイなんだってとかそんな話全然しないし、
そうですよね、あえてもうしなくなるぐらい
通過してるという、もう普通に初めて会った人とたまたま家族の話になったら、女性が My wife is とかって言っても、えって誰も驚かない、本当にもうあ、そうなんだ、あなたはワイフがいるのねっていうだけ。
そうですよね。
そう。だから、それ、だから、不妊とかもそのうちそこに来ると思うんですよ。追いつくと思います。追いついてほしい。
ねえ、なんか、産めない人もいるんだよ。妊娠、ね、女性だからって妊娠するとは限らないんだよっていう、 のとか、あとね、女性だから男性を好きとは限らないとかね、うん、女性だから子供が欲しいっていう母性がみんながあるかって言ったらそうでもないっていうね、うんうん、でそこをやっぱりそのね、普通というのをなんていうんですか、この日本がやっぱりまだワンパターン、ツーパターンぐらいしかなくて、
うんうん、
その普通をもっともっとね、あの10パターン、100パターンに、ね、うん、広げていけば、
うんうん、
あ、そういうこともありだよねになるとは思うんですけど、だからやっぱりこう離婚っていう、私離婚したんだよねって言っても、あ、決断した、素晴らしいねっていう、
うん、そう、
勇気がすごいよねっていう、だってもちろん大変なわけで、そのこれからの生活を考えると、うん、それこそ vulnerability という、その見えない不安、経済面とか、お子さんがいらっしゃったら今度ね、子供どう育てていくかっていう不安でしかないとは思うんですけど、うん、その中で自分のね、人生を考えて決断されることの勇気、
うん
うん、はやっぱりすごいなって思うんですね、うん、で、あのゆかりさんがね、このその離婚について話されてたのも本当つい最近だと思うんですけど、うん、今まではやっぱり話したいとか話すべきだとかそういうタイミングがあったんですかね、こう話すタイミングっていうのが。
さっきあのストーリーの話をしたじゃないですか、やっぱり、はい、だからそのみんな誰でも何らかのトラウマがあって、あの真由美さんが最初にその不妊の話をした時はまだ準備ができていなかったっていう話ですけど、
うん、
それもやっぱりブレネブラも言ってるんだけど、やっぱその準備ができてから自己開示しましょうっていう話で、うん、で私なぜか離婚に関しては後腐れがないという言い方も変だけど、
うん、
こう別に前の夫と戻りたい、復縁したいと思ってるわけでもないし、
うん、
そので私も再婚したし、あの、うん、元の夫も再婚してるんですけど、なんかそれに関してこう、うん、ネガティブな感情とかもなんか そういう意味では私は離婚からは比較的、もちろん最初のショックはすごく大きかったでしょって私が言ったんじゃなくて、私夫に言われたので、でそれも下の子供が生まれて、じゃあこれから家族4人で再出発と思った1年ぐらい後に、ちょっと無理だからあの僕はちょっと別居したいみたいに言われて、
うん、
その時は本当ちゃぶ台ひっくり返しそうになったんですよ。なんか今までの努力は一体何だったのって、なんか What are you doing this to me とか思ったんだけど、うん、でもまあもちろんその時は辛かったけど、その後やっぱり、うん、私は結構比較的すぐムーブオンできたわけですよね、
うんうん、
だからそうなると別に話すときに、その本当本当真由美さんのその不倫の話と一緒だと思うんですけど、その話すときにこう胸がざわざわしないし、別にもう、あ、離婚して大変だったよ、大変だったけど別に今はどうもないよってこう人に話せるようになってるから、うんうん、そう別に抵抗はなかったんですよ。でもやっぱり、まあ、この1年ぐらいの間に何回かポッドキャストで離婚の話をしてくださいって言われることがあって、うん、それなら私でよければ喜んでっていう感じだったんですけど、
うんうん、ね、The Gifts of Imperfection っていうね、うん、あの言葉がベーニー・ブラウンも使ってますけれども、
うん、
やっぱり罰と取るか、これを丸と取って人生のね、うん、このカラーというか、こうユニークネスですよね、
うんうんうん、
そこで、あ、私はこういう丸がついててユニークだっていう風に捉えられると、うんうんうん、人生の捉え方さえも変わってくると思うんですよね、
うんうんうん、確かにそうで、あの 今でも私は思うのは、確かに子供には申し訳ないと思う、お父さんとお母さんが、うんうん、一緒じゃなくて悪かったなと思うんだけど、やっぱりそこにやっぱりそのどういうストーリーをつけるか、うん、だから私は離婚して私の子供はお父さんとお母さんが一緒じゃなくてかわいそうごめんなさいっていうストーリーにずっと一生ひっついているか、
うんうん、
かわいそうだけどお父さんもお母さんも別の人と結婚して幸せで、別にあなたたちを好きな気持ちは全然変わらないで、うん、うちは実際あの普通に連絡取り合うし、
うん、
あの下の子はお父さんの家行ってうちに来てって1週間ごとに行ったり来たりして、もちろんそれをこう、もしかしたら世間の人はかわいそう、そんなお父さんの家とお母さんの家行ったり、うん、かわいそうじゃないっていう人もいるかもしれないけど、私はそれでいいんだって、私の子供も別にそれに関して、うん、お母さんなんで離婚したのとかそういうこと言わないし、
うんうん、
そうだから やっぱり誰の意見を聞くのかっていうのと、うん、で私はこれでいいんだっていう自己肯定感があれば、うん、結構ざわざわしないし、
そうです ね、
やっぱりだからどういうストーリーをつけるのかっていうのがすごく大事なんだなと思います ね、
うん、まあだから幸せの基準は自分で決めるっていう、
ね、そう本当にそうです。
いや素晴らしいね、もう本当それこそハッピーエンディングってエンディングではないですけれども、うん、まあ、そういう軌道修正、その予想外のね、うん、想定外のことが起こっても、うん、必ずそのね、自分その物事の捉え方によって自分でやっぱり軌道修正やっぱりできるっていう、うん、でそこに必要なのはやっぱり人に頼ったり、
うん、
助けを求めたりで、まあ、自己開示をして、
う
ん、でいろんな人とこう話すことによって、
うん、
生まれるんじゃないかなって、
うんうん、やっぱりそういうマインドセットを その今日なんか真由美さんと話してていろんなそういうキーワードが出ましたけど、うん、なんかそういうやっぱツールとかを使って自己開示をするとか、うん、あの人に話すとか、ね、どういうストーリーをつけるのか、やっぱそういうことを学んでいけるとやっぱり私はこれでいいんだって思えて、
うんうん、
なんかすごく生きやすくなると思うんですよね、うんうん、そうすると、
うん、そうですよね。で意外とねそういう風にみんなが話してる場でにいると意外とジャッジされないですよね。そんなジャッジする人いないですよね、
う
ん
う
ん、いない。
そうやっぱり、うん、そう、それもあのライジングストロングっていう方に出てきたのはやっぱりみんな勝手にストーリーを頭の中で作っちゃうからThe story I'm making up、 そうだから例えば私も離婚したらThe story I'm making up、 私が勝手に作り上げてるストーリーはみんなが私のことをジャッジしているとか、うん、みんなが私はひどい母親だと思っているとか、そういうストーリーを勝手に作っちゃうんだけど、それをやっぱり自己開示して、あ、なんかみんなが私をジャッジしているような気がするんだよねって、なんか悪いお母さんと思われてる気がするんだよねっていうのをやっぱり信頼できる人に話すと、
うん、
相手はそんなこと全然ないよって、あなたは頑張ってるじゃんって言ってくれて、あ、そうなんだって。
そうですよね。
それでまたこう輪がこうフルサークルするっていうか、う
ん、そうですよね。なんか話さないと結局相手がどう思ってるか、
もうね、本当私ポッドキャストやってるといろんななんかモヤモヤした人の話とかが来るんだけど、
うん、
だからそれは話さないからモヤモヤするんですと私は言ってるんですよ、みんなに、
うんうんうん、
以心伝心っていう言葉もあってなんかあと察してほしいとかね、うん、なんかいや言わないと誰も分かんないから、
本当そうです。
いや本当ね、話してコミュニケーションを取るっていうのは本当に、まあ、やっぱり特に日本人は苦手だと思うんですけど、すごく大事だと思います。
そうですね、本当に私もそれはもう夫婦間でも同じですし、
うんうん、そう
ですね、うん、でそんな、まあ、ゆかりさん、ブレネ・ブラウンの、ね、あの名前も結構出てきましたけれども、うん、ブッククラブという形で、はい、あのグループがあると思うんですけど、うん、なんか紹介いただけますか、うん、簡単に。
はい、ブレネ・ブラウンブッククラブっていう、まあ、本当読書会をやっていて、まあ、週に1回みんなでズームで集まって、まあ、週に1章ずつ順番に読んでいくので、まあ、その始める前に全部1冊読んでないといけないとかそういうことはないんですけど、
うん、
まあ、読みつつ、まあ、彼女はいろんな本で教えてることを学んでいくんですけど、やっぱりその途中でやっぱりその自己開示の大切さとか、本当今日真由美さんと話したようなトピックがどんどん出てくるので、みんなで、あ、私もこんなことあったとか、うん、そういう話をするようになって、でその会の最初に、あの How are you feeling? やっぱりその感情について話すっていうのがまたね、やっぱり日本人は苦手なので、
うん、
自己開示も兼ねて、どういう今どう感じていますかっていうのをみんなに聞いて、
うん、
でもちろんその読書会の途中でも、いや実は似たようなことが私もあってねみたいに、こうみんなシェアをする機会があって、うん、なんかこれってグループセラピーのようだってみんなに言われるようになって、
うん、
でだから去年の9月ぐらいに初めてやったんですけど、何人、うん、10人ぐらいいたのかな、それ一冊読み終わったので、じゃあ次の本もやろうって、次のブレネブラの本読んで、それ終わったらまた次のブレネブラの本も読んで、そのグループは今でも続いてるんですけど、
うん、
で今年2021年に入ってからやっぱ別の人たちが私たちもやりたいみたいになったんで、
うんう
ん、だから今グループが2つあって、
うん、
私はだから週に2回金曜日は1つのグループ、土曜日はもう1個のグループでずっとやってて、
うん、だから今読まれている本は英語版、うん、 を読まれているんですか？
そうですね、基本英語で読んでいて、でもブレネー・ブラウンの最初の方の本は日本語版が出ているので、ちょっと英語自信ないなっていう方は、うん、翻訳の方を用意していただいて、こう一緒に読んでいただいても全然構わないんですけど、うん、今もう彼女の最新の本に近づいてきてるんで、うん、最新の本はまだ日本語訳は出てないんで、うん、基本全部英語でやってます、
うん、なるほど。はい、ということで、なんか他に最新アップカミングイベントとかあれば
いや、ないです。いつも通り、はい、週1でポッドキャストを配信していますので、もしよかったら聞いてください。あとはそうですね、最近クラブハウスに本当出没していて、クラブハウスでも、うん、今ブッククラブをやってるんですよ。それは日本時間水曜日の朝7時から Daring Greatly っていう本を、まあそれは無料でみんなでちょっとずつ読んでいくっていうのをやってます。あと、うん、クラブハウスにもブレネーブラウンブッククラブというクラブを作って、まあ別に本を読むだけじゃなくて、本当こういうちょっと前は完璧主義について話そうとか、その前はバウンダリーについて話そうとか、あとはその助けを求めることについて話すとか、まあそういうトピックを選んでみんなでちょっとお話しするみたいなのを週に1回、金曜日の朝と夜に2回やってるんですけど、なんかそういうこともやってますので、もしクラブハウスをやっている方は遊びに来てください。
はい。いやーでもね、本当にこう週一でねポッドキャスト配信されながら、さらにクラブハウスもしてブッククラブもして、本当にしかもね、カナダっていうその日本向けで時差もある中で、
そうですね、うん、最近私ブレネーブラウン研究者って自分で言いた
い、今まさにですよ。
それでも本当1週間ずっと彼女の本、何かしらの本を読んで、それをまとめてノートに作って、うん、っていうか今までまとめてなかったんで、どこにも。最近パソコンでちゃんとメモを作ってまとめるようになったんですけど、
でもそれをこうブレネー・ブラウンさん本人にアタックするっていうのはどうなんでしょうね
それはね、結構いろんな人に言われていて、リーチアウトしたことはあるんですけども、ちょっと彼女は本当スーパースターだから、うん、多分見るとかそんな見れないんだと思います。でもまあいつかね、つながれたらいいなと思いますけど、ね、なんか日本に来てもらうとか、
うんね、その時にこう、まあ、通訳する方でイカリさんが来るとか、ね、
その時じゃあまゆみさん通訳で来てください。
通訳は誰
か
に、
司会で、そう、私は通訳は誰かに任せようと思っていてそう、だからまあそれは一応私の大きな夢の一つではあるんですけど、
まさに会いたい人に会えるってね、やっぱり、うん、引き寄せの、ね、法則ではないですけれども、ね、
まあ、そのうち実現すると私は思ってますけど、
私も思います、
まあ、今すぐじゃないかもしれないけど
ね、ぜひじゃあその発信を続けていただいて、はい、そして皆さん、はみ出しライフの歩き方ポッドキャスト週1回、ね、発信されている。い
や、時々お休みもしますので
それもあり
ないように、はい、
そうです、うん、はい、ということで皆さん聞いていただきたいと思います。今日ゆかりさんありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
私もありがとうございます。
ありがとうございました。